黙祷を持って礼拝を始めさせていただきます。
私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。アメン。ご起立ください。賛美の172番を持って主を褒めたたえます。
雨を降りそそり
三番です。高読文63、聖霊降臨日。その上に主の霊がとどまる。
知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊。
私たちには神が霊によってそのことを明らかに示してくださいました。
霊は一切のことを神の神さえも極めます。
私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして、
永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。
弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方に全てのことを教え、
私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。
あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。
アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。
我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖霊174番です。
その上に主の霊がとどまる。その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思量と勇気の霊、正直恐れ敬う霊。私たちには神が霊によってそのことを明らかに示してくださいました。霊は一切のことを神の神さえも極めます。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス・キリストが私たちを孤児のようにしないために、蒼天の後に私たちに約束した霊、神を知り、そして恐れ敬うことができる霊を、私たちキリストを信じる一人一人に、望む一人一人に与えてくださるために、ペンテコステを制定してくださったことを感謝いたします。私たちは知りません。でも主よ、あなたが使わされた聖霊は一切のことを神の御意までも極めています。この聖霊が私たちに下り、私たちと共におられるならば、私たちは今まで知らなかったことを神の深みさえも私たちは知ることができ、そして御心は何であるか、主は今私に何を望んでおられるか、それをほど細かく知ることができ、主の御心にかなった道に歩むことができますことを感謝いたします。今日あなたが永遠にこの私と一緒に行ってくださるようにしてくださる弁護者、すなわち父がイエスの名によってお使わしになる聖霊が今日私に下り、そしてイエス様が語りたいそのすべての言葉、イエス様が教えたいそのすべての言葉を教えてくださることを感謝いたします。今日もイエス様は父に願い、私たち一人一人がこの地上をイエス・キリストにあって生きることができますように、私たちを指導してくださる聖霊、そして私たちを弁護してくださる聖霊を今日私たち一人一人に使わせてくださることを感謝いたします。エルサレムにあなたの命令を守る者が120名集まっていました。そこに主の約束された聖霊は下りました。今日ここに主よ、あなたの約束を信じる者、そしてあなたが使わされる聖霊が下ることを願う者が集まり、あなたの御前で礼拝を捧げます。今日も私たちの礼拝を受け取ってください。そしてあなたの使わされた聖霊をもって一人一人を満たしてください。御心にかなった世の光、地の塩として歩むことができますように、私たちを聖霊で満たしてください。神と人の前で犯したすべての罪を主よ憐れみください。私たち自身がこの罪と同居しながら、主よあなたの御心にかなわないことをどれだけやってきたか分かりません。主よ私たちを許してください。そしてこの罪の類が私たちに下られた聖霊によって犯す前に私たちに悟され、東が西に遠いほど私たちも罪誘惑から遠ざけられますように、そして聖霊が悲しむその悲しみを私たちも感じ、罪を悲しむ心を持つことができますように、そして罪から離れることができますように助けてください。今日も一人一人に聖霊が下り、そしてイエス・キリストの証人として地の果てまでに至るその信仰と希望と愛を与えてくださることを感謝します。御言葉を宣言するあなたの働き人の上に主よあなたが大いなる油を注いでください。 そして主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光と聖霊に満たされた御言葉を宣言し、この場がイエス様の御名で満たされますように、聖霊で満たされますように、主がこの場所に油を注ぎ、そして聖霊で満たしてくださることを感謝し、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
78番です。 主よ、このペンテコステの日、教会が聖霊により力を得、唇が清められ、大胆にあなたを伝えるその始まりの日、主よ、今日私たちもそれを覚えて、私たちに聖霊を豊かに注いでくださるために必要な備えと、また何のゆえに聖霊を求めるべきであるのか、また聖霊が与えられたのならばどのようになすべきか、主よ、今日それを教えてください。この場所はあなたの清き御霊の炎で満たしてください。あらゆるあなたに逆らう世の考え、横島な思い、怒り、妬み、嫉妬、汚れた思いを今あなたの清き炎でよって清めてください。そしてあなたにあって清められた心と思いを持って、今日このペンテコステの礼拝に預かることができますように、この語るしもべをまず清めてください。あなたの命、あなたの血潮で浸してくださいますように。そしてここにいる一人一人を清めてください。この場所をあなたの清き聖なる霊で一人一人に満たしてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。今日は教会歴ではペンテコステの日、聖霊降誕日とも言います。ペンテコステはですね、イエス様の弟子たちが、聖霊に満たされて、力を受けたことを記念する日です。先ほどお読みしましたのはイエス様が、天に昇られる前、その直前ですね、聖霊があなた方に与えられる、その約束をされた箇所です。そして聖霊が与えられたのであるならば、あなた方は力を得る。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てに至るまで私の証人となりますと、でそのように言ってからイエス様は天に上げられて、雲に包まれて見えなくなっていきました。でそして弟子たちはしっかりとイエス様から、教えられた通りにエルサレムで、その力を受けることを待ち望みました。それもただ待ち望んだのではありません。しっかりと祈りながら待ち望みました。そして、弟子のうちの一人が欠けてしまいましたので、イスカリオテのユダが、身勝手に、この弟子たちの集いから離れて自分勝手な思いでもって、自殺して、そして、12弟子が11弟子になってしまいました。でそこでですね、その12人を満たすためにその弟子を、くじ引きによって選んだんですけども、でその候補者としてはですね、22節にあります通り、ヨハネのバプテスマから始まって、イエス様が離れて天に上げられた日までの間、いつも行動を共にした者がイエス様の復活の証人とならなければならないと。ですから弟子の条件、それはバプテスマのヨハネから始まって、すなわち水の中に浸し込まれ、死を経験し、復活を経験し、そしてイエス様の成り立ち、イエス様のといつも行動を共にしてですね、イエス様の品性、イエス様のそのご性質、そのつぶさに見て、そして十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちから蘇って天に昇られたこと、そして、イエス様が天に昇られたその時ですね、白い衣を着た人が二人、ね、見つかりでしょうね、見つかりたちがこの時現れて弟子たちに言ったことは、イエス様は、ね、 ガリラヤの人たち、なぜ天を上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に登って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになりますと。御使いが二人現れて弟子たちに伝えたこと、それはとても重要なことです。その重要なこととは、すなわち再臨されるということ、確かにイエス様は再び来られるということ、これをこの御使いが二人の証人をもってしっかりと弟子たちに宣言しました。ですからイエス・キリストの弟子たる者はですね、まずヨハネのバプテスマから始まる悔い改めと死以前の生活は全くもって過ぎ去らせること、そして新しく作り変えられた者としてイエス様と歩みを共にすること、イエス様のその行かれるところを一緒に行き、イエス様が休まれるところを休み、イエス様の述べ伝えられた言葉を述べ伝えること、それがイエス様の弟子の性質であり、そしてイエス様の死と復活と昇天とまた再臨、それを伝えるのが弟子の務めであるわけです。聖霊が下ること、それは旧約聖書においてもあらかじめ、ね、ヨエル書などで予言されておりましたし、またそれを求めるようにイエス様は求めなさい、そうすれば与えられますと、求めるものにはどうして聖霊を与えてくださらないことがあろうか、そのイエス様は聖霊を求めるように、そして聖霊をエルサレムにおいて待ち望むように、そうイエス様も指示されました。クリスチャンの中ではですね、聖霊を与えてください、聖霊十万をくださいと求めるクリスチャンは多いです。じゃあ皆さんに聞きます。皆さんが聖霊を求めるとしたら、なんで皆さん聖霊を求めるんですか。何故でしょうね。そもそもどうして聖霊を求めるべきか、この、ね、質問、またじゃあいざ聖霊が与えられたならば一体皆さん何をするんですか。その聖霊に満たされたことによって、聖霊が与えられるときあなた方は力を受ける。ではその力は一体何に行使するのか、それを、知らないクリスチャンが結構多いんですね。いざ質問されて、そういえばなんで聖霊を求めるのか、疑問に思った方もおられるかもしれません。今日この聖霊降誕日、一体何のために聖霊を求めるべきであるのか、また聖霊が与えられたならば一体どのようにその力を用いるべきなのかを、今日、見ていきたいと思います。そもそもイエス様は何て言われたか、この一章八節、聖霊があなた方の上に臨まれるときあなた方は力を受けます。聖霊をいただけば力を受けるということが分かりました。じゃあ力を受けたらどうするのか、イエス様は続けて言われます。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。アメン、ね、イエス様が言われたこと、ね、聖霊を受けるとき力を受け、そして地の果てにまで私の証人となる、証人となる、見たこと聞いたこと、イエス様を見たこと、イエス様の御言葉を聞いたこと、その御言葉の内容をこう言ったよと、証人となること、それが弟子たちの務めですね。聖霊を受けるとき力を受けます。この力、それはギリシャ語ではデュナミスと言います。デュナミス、これはダイナマイトの語源です。ダイナマイト、ね、あの爆発するもの、あれは、このギリシャ語のデュナミスが元々の、語源となっております。ダイナマイトは莫大なパワーを持っておりますけれども、その爆発的な力デュナミスが与えられることの目的は、地の果てにまでイエス様の証人となること、それが目的です。実際ですね、弟子たちには聖霊が与えられたんですけども、聖霊に満たされた弟子たちは、ね、力を受けました。莫 爆発的な力を確かに受けました。では一体その弟子たちは何をしたか。その爆発的な力でもってローマ帝国を力で打ち破ったのではないですね。何か、マジシャン軍団になって人々をあっと驚かせるようなそういう興行を全世界に回ったわけでもありません。聖霊に満たされた弟子たちは何を伝え何を表現したか。それは始終一貫してですね、彼はイエス・キリスト、このお方を表現し、このお方を伝えました。死を、迫害をものともせず、たとえ石で打たれても牢屋に入れられても鞭打たれても、それでもイエス様を伝えたんです。始終一貫して。聖霊に満たされた弟子たちはイエス・キリストを証ししたんです。そもそもですね、聖霊はどのような霊であるか。それはイエス・キリストを証しする霊です。書いてあります。ヨハネの15章の26節に、ヨハネの15章の26節と27節をお読みします。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。あなた方も証しするのです。初めから私と一緒にいたからです。アメン。書いてありましたね。助け主、真理の御霊、すなわち聖霊が来るとき、その御霊はイエス様について証しすると書いてありますね。聖霊、それはイエス様を、イエス・キリストを証しし、イエス・キリストを栄光化する霊です。そして27節にね、あなた方も証しするのです。皆さん一人一人もです。皆さん一人一人もイエス様を証しするんです。初めから私と一緒にいたからですと書いてありますね。弟子たる条件、それはバプテスマのヨハネから始まってイエス様と行動を共にし、そしてイエス様の十字架と死と復活と昇天を、そして再臨を、それを証しするのがイエス様の弟子であると先ほど申し述べました。初めから私と一緒にいたから、初めとはいつが初めの起点か。それはバプテスマです。バプテスマ、それは水によって皆さんのそれまでの人生は死に明け渡すこと、ね、それがまず初めです。それが起点です。バプテスマのヨハネから始まってイエス様と行動を共にし、そして死と復活を経験する、昇天を経験する、それが聖霊を受ける人のその目的です。それが弟子たる者のその根拠となることです。また聖霊は人となって来られたイエス・キリストを告白する霊だと第一ヨハネの手紙に書いてあります。イエス・キリストを告白する霊、それが神からの霊であることを知りなさいと言われております。そしてイエス様を告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではないとも、ね、第一ヨハネの4章に書いてあります。イエス・キリストを告白しない霊は神から出たものではなく反キリストの霊であるとさえ書いてあります。ですから、ね、霊現象、そのような不思議な現象を、皆様、クリスチャン生活をしていく上で、それを体験するかもしれません。で実際ですね、確かに聖霊が働かれるとき不思議なことが起こります、ね、自分のことを知っていないはずの人がなぜか自分のことを見事に言い当てたり、自分が隠れてしていることを言い当てたり、そういう不思議な経験をします。その霊の源がイエス・キリストから来ているものであるならば、それは聖霊です。でもイエス・キリストを拒 告白しない霊、イエス・キリストのその品性、イエス様のその聖なるご性質、それをですね、そこから反している霊は、それはイエス・キリストからの霊ではありません。あの聖なる霊、それは聖霊、聖なる霊です。ですからその聖の趣にしっかりと準拠しているはずです。ですから聖なる霊ではない、何か嘘偽りを言ったりとか、あるいは何か人をですね、何か狂わしたり、もう制御を聞かなくさせたり、礼拝を邪魔したりとかですね、何か礼拝中にダバババダバババ、何かそんなへんてこないうことを言う霊、何か あの人は何か今霊に取りつかれてる、不思議だ、これは神からの霊に違いない、いや、そういう場合ですね、ぜひ試してみてください。それが聖なる霊であるかどうか。聖なる霊は聖なる品性を醸します。そんな、ね、礼拝中に、そういう、不審な挙動をしたりとか、そういうものは聖霊とは言えません。反キリストの霊であると知るべきです。聖霊、それはイエス・キリストを証しする霊であると書いてあります。また誰でもですね、聖霊によるのでなければイエスは主であると告白できないと第一コリントの12章に書いてあります。聖霊はイエス・キリストを証しします。それと同時に人をしてイエスは主であると告白させます。それが聖霊です。ですから聖霊と主イエス・キリスト、これは切っても切り離せないものなんですね。聖書に書いてある、至る所に書いてあるのを皆さんは知りました。イエス様と聖霊、それは切っても切り離せないもの。そして聖霊はイエス・キリストを告白する霊であり、イエス・キリストを栄光化する霊です。皆さんは聖霊をくださいと求める祈りをしたことがあるかと思います。皆さんは一体何のために聖霊を求めているでしょうか。クリスチャンの中でもですね、よく本当に勘違いしているのが、あの聖霊が与えられたら何か特殊能力を身につけられることができる、何か映画とか、ね、あの漫画とかの主人公みたいに特殊な能力を身につけて、大活躍をしたりとか、あるいは人の上に立って、ね、人々をリードして、ね、自分は聖霊に満たされた器だ、我に続けみたいな感じ で皆さんから、おお、あの人はすごい、聖霊に満たされた器だって拍手喝采されたい、ね、そんな動機で聖霊を求める人もいるんですね。あるいは何か、その特殊な能力を身につけて、エキサイティングでスリリングな、そういう面白おかしい人生を送りたい、なんかそういう動機で聖霊を求める人も中にはいるんですけれども、でもそれは全くお門違いです。聖霊はイエス・キリストを栄光化する霊であって、人間を栄光化する霊ではないんですね。聖霊が与えられるのはまさしくイエス・キリスト、このお方を証しするためであって、イエス様が抜けた聖霊求め、それは全くのお門違いです。本体を求めないで影を求めるようなものです。聖霊はイエス様を栄光化する霊であり、聖霊は自分から語るのではなく、父なる神様から聞くままを話します。ヨハネの16章の13節に書いてあります。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです、と書いてありますね。御霊は自分から語るのではありません。ですから聖霊に満たされた人、それですね、その人自身の何かイデオロギーだとか、もちろんだとかはですね、何か力強く語るその道具ではないんです。聖霊は、聖霊はむしろ聞くままをそのまま伝える、話すんです。父なる神様から聞いたことをそのまま話すんですね。これはイエス様との、イエス様の性質も全く同じです。 イエス様は自分から語るのではなく聞くままを話すと、ね、言われました。父から言われたことをそれをそのまま話すんです。実際ヨハネの福音書であれば14章の10節にも書いてあります。14章の10節、私が父におり父が私におられることをあなた方は信じないのですか。私があなた方に言う言葉は私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。アメン。イエス様でさえ自分自身を表現するのではなく父から聞くままを話しているんです。ですから聖霊に満たされる人、それは全くもって自分自身はもう、ね、特に水のバプテスマ以来もう自分自身に対しては死に明け渡し、イエス・キリストが主として、イエス様が主人としてその人を支配し、その人を操り、その人の唇を通してイエス様が御言葉を語り、その人の行いを通してイエス様が御業を働かれるんです。ですから聖霊に満たされる人はイエス様に似たものであり、イエス様それはすなわち御父から聞いたそのまんまを話し、御父から示されたそのまんまを行動する。ですから聖霊に満たされる人も全くそのようなものです。だからある意味楽なんですね。聖霊に満たされた人はなんか自分で主義主張を考え出したり編み出したりそういった必要が一切なくなる。ただ促されるまま御父から聞くままを、ね、話し行動すればいいわけです。イエス様の十二弟子たちは聖霊に満たされる前、このペンテコステの前はですね、本当に弟子たち、もういろいろなことを自分から語って、自分の熱心とか自分の、そういう感情とかで、動いたり語ったりしていろいろ失敗しました、ね、ペテロまさしくそうですね。聖霊に満たされる前もうペテロ本当に口走って、過ちをして、素晴らしい告白をしたと思ったらすぐに人間的なことを言ってイエス様からサタン呼ばわりされたり、またイエス様は、ね、十字架の晩、私は、ね、老であろうと死であろうともう覚悟はできております、決してあなたを知らないなどとは言いませんと、ね、その晩同じ夜のうちにですねイエス様のことを知らないと3度も人々の前で言ってしまうんですね。唇で言葉でペテロは失敗しました。でも聖霊に満たされた以降ペテロは大胆な、死をも恐れない、権威あるものも恐れない、そのような働き人に作り変えられました。ペンテコステの後弟子たちはですねもはや自分由来のことは一切語らず、ただ聖霊に導かれるままを話しました。聖霊に促されるままを行動しました。ですから聖霊充満その印、それは自分自身に対してはもう捨てていること、そして神に対して生きたものとして御言葉を大胆に語ることですね。聖霊降誕日、それは炎のような、ね、舌が分かれた舌となって一人一人弟子たちの上に下りました。舌、聖霊と舌、それもまた切っても切り離せないものですね。聖霊充満のその印のうちの一つ、それは唇が変えられることです。聖霊に満たされた人たちは異なった言葉を語り出しました。それまでの人間言葉、それが一切消えて御国の言葉を語り出しました。それも他国の言葉で語り出しました。この他国の言葉、これはギリシャ語でヘテロスグロッサ、異なる舌、ヘテロス、それは異なる、グロッサ、それは舌です。異なる舌でもって語り出したんです。ですからそれまでの人間由来のものでは到底ありえないような言葉で語り出すんです。ですから聖霊に満たされた人はフランス語を知らない人でもフランスの言葉で神の国の大いなることを語り出すことができるんです。 実際にこの使徒行伝の、ね、2章を見ますと、そのようないろいろな国の言葉で神の国の大いなることを語っているのを、ね、弟子たちはそのように語り出しました。これは今の時代でも起こることだと信じるべきです。ある人たちはですね、聖霊の働きはもうこの初代教会の時代だけで、それでも終わってしまったという人たちがいるんですが、とんでもない。聖霊の働きは今もこの場所においても、今この時においても聖霊の働きはしっかりとなされております。聖霊はイエス・キリストを栄光化する霊です。そして自分由来のものではなく、ただ御父から促されるままを話すものです。使徒ペテロも、私とパウロも、どの弟子たちもですね、聖霊に満たされた後、ね、彼らが迫害されました。王たちや高官たちの前に連れて行かれました。そこに連れて行かれて、ね、ペテロやパウロ、その場所において聖霊に満たされてどうしたでしょうね。彼らが弁明したその内容は全てイエス様に属することです。彼らが王たちや高官たちの前で命がけで伝えたことは、それはイエス・キリストの人となりです。イエス・キリストの誕生を語りました。イエス・キリストのその品性と人格を語りました。そしてイエス様の十字架の死を語りました。そして死からの復活を語りました。パウロはね、十字架からの復活を語った結果、あのアテネの人々から笑われ、のけ者にされ、ね、もうバカにされましたけれども、それでもイエス様はもう、使徒パウロはあくまで癌として十字架の死と復活を語りました。そしてイエス様の昇天を語りました。そしてイエス様がやがて来られるその再臨を語りました。ペテロもパウロも、またイエス・キリストのどの弟子たちも命がけで語ったこと、それはイエス・キリストの誕生と十字架と死と復活と、また昇天と再臨、そのことを一貫して語ってますね。ペテロがある人たちにどうか、説教を語ってくださいと言われた時、ね、なんか例え話だとか、そういったことではなく、イエス・キリストその人となりを話しましたね。よく今の教会で語られているような、なんか例え話とか、なんか、徳になるような、道徳の教室で語られるような話ではなく、イエス・キリストというお方が語られております。これはパウロもペテロもまたステパノも全部イエス・キリストこのお方を語っておりますね。私たちが聖霊に満たされて語るべきはイエス・キリストのその全てです。十字架と復活、その生涯、その誕生、全てを語るべきです。私たちがですから聖霊を与えてくださいと、その求めるその動機、それはキリストの証人となること、その願いを持って聖霊をくださいと求めるべきなんです。ですから聖霊に満たされたいと願う人はますますですね、イエス様のその成り立ちをよく求め、よく知るべきです。イエス様の誕生をもっと知らせてください。イエス様のそのご生涯を、イエス様のその人格を、イエス様のその品性をもっともっと知らしめてくださいと求めるべきです。イエス様の十字架の死と復活を語らせてください。イエス様が天に昇られた様、そしてイエス様がやがて来られるその再臨の様、それを語らせてくださいと求めるべきです。地の果てまで行かせてくださいと、迫害や死も恐れずに大胆にイエス様の証をさせてくださいと、そういう願いを、情熱を持って求める人にこそ聖霊は与えられるんです。実際そういう記事があります。使徒行伝の4章、 使徒行伝の4章ではですね、もうすでに、その当時の権威からの迫害が始まっております。ペテロとヨハネがですね、生まれつき足の効かない人を、癒した時、ペテロとヨハネは議会に連れて行かれました。でそれでもう誰もこのイエスの名によって語ってはならないと、脅された上で釈放されたんですけども、それを聞いてペテロとヨハネはその教会の中に弟子たちのところに行って、でそれでそれを報告しましたところ、この使徒の働きの4章23節からのところが、起こりました。使徒行伝の4章23節から、釈放された2人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げて言った。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒にあなたが油注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が震い動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。アメン。ここでも、聖霊に満たされて、そこの一同は大胆に神の言葉を語り出したとありますね。聖霊充満です。聖霊充満を求める祈りがその前にありました。迫害がありました。そしてその迫害に対してですね、それでも彼らに負けないように神の言葉を大胆に語らせてくださいと、ね、癒しを行わせてください、聖なるしもべイエスの名によって印と不思議な技を行わせてくださいと、ね、あくまでイエス様のためですね。イエス様の御言葉を語らせてください、イエス様の名前によって印不思議を行わせてください。その結果聖霊充満が与えられたんです。皆さん、聖霊充満何のために求めるでしょうか。ただ単に印や不思議をなさせてください、キリスト抜きの印不思議、そんなのは悪霊でもなすことです。イエス様の栄光のために御言葉を語らせてください、イエス様の栄光のために印不思議な技をなさせてくださいと祈った結果、この場所が震い動いて一度みんな聖霊に満たされました。皆さん、聖霊充満のその動機、そのコツ、それは全てイエス様にあります。イエス様の栄光のために印不思議をなさせてくださいと祈るのであるならば、聖霊が与えられるんです。与えられたからには、その不思議を持ってなんか自分の栄光のために使うのではないですよ。イエス様の栄光のためです。キリストの証のためです。聖霊が与えられるためには、ですからまずこの動機が必要ですね。イエス様の栄光のためにです。そして聖霊が与えられるためには、聖霊は聖なる霊です。 ですから、まず皆さん自身が清くなる努力をするべきです。自らの体を清め整えるべきです。自らを清くする努力の一切ない人にどうして聖なる霊が与えられるでしょうか。聖霊は聖なる霊です。清くなければ誰も主を見ることはできないと書いてあります。だから自らを清くなるように努めなさいと。ですからまず自分自身を御言葉の水で洗い清めるべきです。イエス様の流された血を塗って、もはや以前の世的な思い、ね、世の人が歩んでいるような不貧困や情欲、汚れ、そういったものを一切投げ捨てて、そして聖霊を求めるべきなんです。そして聖霊が与えられた時、弟子たちは共に集まっておりました。イエス様の命令は、それはエルサレムを離れないで、ね、約束のその聖霊を待ちなさいとイエス様の命令でした。エルサレムも離れないで。エルサレム、それは平和の土台です。エルサレム、平和の土台から離れずに一緒になって、集まることをやめたりせずに一緒に集まって熱心に祈り求めているところ、そこに聖霊が下りました。イエス様が天に昇って行かれた時、大勢の人々がその様を見ておりました、ね、そう書いてあります。でもエルサレムに、ね、集まった人たちはわずか120人でした。もっと多くいたはずなんです。もっと多く見ていたはずなんです。でも見ていた人に全部に聖霊が下されたわけではなく、集まって熱心に一緒になって祈っていたところに聖霊が下りました。ですから、ただ単に見るだけではダメなんです。集まって熱心に祈り求めること、ね、熱心に求めるところに聖霊が下るんです。求めなさい、探しなさい、叩きなさい、ね、そのように求めるものに、どうして天の父は聖霊を下さらないことがあろうかと、ルカの福音書でイエス様はおっしゃいました。ですから求めること、求め続け、探し続け、叩き続ける、そのような気概もまた必要です。ですから一回求めて、ね、聖霊くださいと求めた、でそれで、ね、もう次の日になったらすっかり忘れて元の生活に戻る、これでは、聖霊は与えられないんですね。求め続けるということ、三日坊主ではダメなんです。求め続ける、探し続ける、探してもダメなら叩き続ける、この気概が必要です。どうか皆さんは聖霊を求めて探して、そして豊かに与えられて、ますます全世界においてキリストの大胆な証人として用いられる皆さんでありますように。聖霊が与えられる人には毒を受けても害を受けず、病人に手を置けば癒され、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、また病人に手を置けば癒されます。この聖霊が与えるこの印、それはイエス様を証しさせてくださいと、イエス様に栄光を与えさせてください、そのように求める人に豊かに与えられます。どうか聖霊に豊かに満たされて、イエス様に栄光を大いに捧げる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ではこれを皆さん一人一人が聖霊を求めましょう。イエス様を栄光化することをなさしめてくださいと、全世界に出て行き福音を伝えさせてくださいと、その上で聖霊を与えてくださいと、今皆さん一人一人主の御前に出て求めましょう。
世界に対して伝えよう。 死をも忘れず、死を迫害されることも忘れず、王たちや権力者たちの前に立ち、そして大胆にあなたの福音を伝えたペテロやパウロのような教会との生活を広げる者にも、その大胆な力、聖霊、言葉の権威を与えてください。イエス・キリストを伝えることに、主よ、一人一人があなたの力強い働きとして備えられます。
あなたの品性をさらに知ることのできる知恵と啓示の霊を与えてください。あなたの誕生をもっとよく分からせてください。あなたの生涯、あなたの歩まれた道を主を語らしめてください。あなたの十字架の死を、あなたの復活を、あなたの昇天を、そしてあなたの再び来られるその再臨をさやに見させ、ますます大胆にあなたを語らせてください。新約の使徒たち、私たちの信仰の先人たちは皆そのようにあなたを証し、大いなること、不思議なことなし、全世界に地の果てに至るまで歩んであなたを述べ伝えました。どうか私たちもそれに続き、あなたは聖霊によって満たされて、そしてあなたの大胆な働き人として整え、用いてくださいますように。どうかそのためにこそ、一人一人に聖霊を満たしてください。主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では賛美の179番を持って主を褒めたたえ賛美します。
Yeah.
謝のお祈りをいたします。あなたを慕い求めて、ある人は遠くから、ある人は近くから、ある人は仕事の合間を縫って、ある人はわずかな時間を持って、体調悪いのを押して、健康の悪いのを押して、それでもあなたを礼拝するために、このペンテコステの礼拝に預かるために、一人一人、そしてここにあなたへの捧げ物を携えて今ここに集っております。主よ、どうぞあなたが一人一人に豊かに報いてくださいますように。求めるものには惜しみなく、惜しいで、ゆすり入れして与えてくださいますように。あなたはご存知です。一人一人に必要なもの、また一人一人に備えられているあなたのご計画をあなたはご存知であり、しっかりと一人一人に備えておられます。どうかあなたに求め、あなたに捧げ、惜しみなくあなたに捧げる生徒には、あなたが天の窓を惜しみなく広げ、押し入れ、ゆすり入れして注いでくださいますように。どうか一人一人のその十分の一、その元をあなたが祝福して増し加えてください。一人一人を主を食い尽くすイナゴをあなたがしっかり飛ばし、それを寄りつかないようにして、あらゆる損失、あらゆる病、あらゆる負債、それらを取り除いてくださいますように。あらゆる虐げを取り除いてくださいますように。そして全世界の国民がこのキリスト者たち本当に幸せ者だと言うようになりますように。どうか一人一人の土地の産物を滅ぼさないようにし、ブドウの木が不作とならないように、あなたが天の窓を開いて幸いと祝福を豊かに注いでください。今日聖霊の降誕の日、本当にただあなたを大地とする人には聖霊を惜しみなく注いでくださると、その御言葉の通りに惜しみなく捧げた一人一人に、あなたが惜しみなく聖霊を、知恵と啓示の御霊を豊かに注いでくださいますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ではご起立ください。主の祈りを賛美いたします。 平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方に使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい、聖霊を受けなさい、聖霊を受けなさい。どうかあなたを慕い求め、あなたを証ししたいと、あなたの素晴らしさを味わい知り、あなたを伝えたいと願う生徒たち一人一人に、あなたが豊かに聖霊を吹き、全世界において至る所において、あなたの証し人として豊かに整えられ用いられていく、この生徒たち一人一人でありますように。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。
アーメン。